皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第380回目、先週に引き続き前原さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
その期間、例えば1ヶ月だけ別倉庫にちょっと高くても置いといて、みたいな感じでも対応できるんだったらね。
そうですね、そういう
やり方とかもあるんですね。あるんで、
そういう風にやってみて、はい、うん、そうですね、試してみてな感じですね。
まあ、やっぱり売り上げの規模感がこう、どんどん変わっ、ね、上がってくれば、
そうですね、というのもあります。もう3年目なので、ある程度ちょっとデータが埋まってくれて、まあ、見通しが立つので、まあ、それと比較してというか、それを検討してかなと思ってます、
なるほどね。はいはい。それはその3年目になったら、なんかこうメーカーに、今年はこのぐらいの数量目標でやるよみたいな報告もするんですか？
あ、そうですね。今年はもう去年の 10%、15% 増で、はい、
目指して。なるほど、なるほど。はいはいはいはい。でも、あれじゃないですか、向こうから楽天やるんだからもうちょっといくんじゃないか、みたいなことは言われなかったですか？
あれなんですね。私が確か 30% アップぐらいに記載したら、いや、15% にしときなよ、みたいな感じで。
あ、優しい。
そうですよ。
ああ、そうなんだ。
なので、はい、そうです。15%。
じゃあ、向こうもそんなに無理しなくてもいいよって、下がらな、前年比下がらなければいいよぐらいな、そんな気持ちなんですかね、じゃあ。
そうですね。1年から5年目が結構2倍ぐらいに伸びたんですよね。
あ、なので。そうなんですか。
なので、まあ、大丈夫かなっていう感じで、とりあえずそうですね、落とさないようにっていうのはあるのかもしれないです。
なるほどね。向こうから言われた1年目の数量、2年目は倍いったんですか？
2 倍いきましたね。はい。
すごいですね。
あ、でも、何ですか？まあ、そうですね、やっぱ2年目ずっと広告かけているのと、そうですね、インフルエンサーに依頼したりとかして、
あの、そういう動きあったんですか？
そうですね、そういうのがあった、の影響だ。これって影響が何が原因かっていうのをなかなか分析するのは難しいんですが、おそらくそういうこと
だと思います。はいはいはい。インフルエンサーはどこでやったんですか？
インフルエンサーはインスタでですね、それじゃあの検定を100名ぐらい送ってですね、で、してくれる人を3名依頼して、はい、それでお願いしてしました。
じゃあそこからも結構集客あったんですか？
そうですね、インスタで、上げてもらった時に、その時一時的にバーって上がって。
あ、やっぱそうなんですね。
そこから、あ、一名には、Facebook 広告もずっと回してもらってますね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、そうですね。それは、まあ、影響は原因というか、要因ではありませんね、みたいな。
インフルエンサーはどうやって捕まえたんですか？
インフルエンサーは、そのジャンルに関係する、方をですね、クラウドワークスで募集して、募集してっていうか、あれですね、クラウドワークスさんから、インフルエンサーを探してもらってですね、1人 10円とか15円ぐらいで上げてもらって、で、その100名のリストを作って私から送ったみたいな。
クラウドワークスで今そんなことできるんですか？
クラウドワークスさんで、そうですね、インフルエンサーを上げてくださいみたいな、このジャンルの、はい、できましたね。
あ、そうなんだ。
はい、
私もしょっちゅう、クラウドワークスで依頼しますけど、あ、はい、そういう依頼の仕方もできるんだ。
なんか、ちょっと前のことなので覚えてないですか？アンケートみたいなもので、それで、はい、そうですね、なんかこう教えてもらったりとか、あとは、そうですね、その商品についていろいろアンケートを取ったりすることもできるので、それはいろいろ、こう、勉強になるというか、マーケットのことがわかりますね。
なるほど。で、それきっかけで、インスタのインフルエンサーに直接コンタクト取って。
そうですね、DM をして。
DM を送って。
そうですね。
何件ぐらい送ったんですか、DM。
あ、100件ですね。
すごい。どのぐらい返事返ってきました、その時。
どれくらい、2、3割ぐらいですかね。返事返ってきても、やらないっていう方もいらっしゃいます
し。ああ。
金額提示していただく方、まあ少なかったですけど、金額、違う金額提示していただいたりとか、
そういうのがありましたね。あ、2、3割は返ってきたんだ、返事は。やる、やらないに
関わる。そうですね。なんか、はい、返ってきましたね。丁重にお断りされるのもありましたね。
あった。で、その、2、3割の中から、この人良さげだなっていうのを選んで。
まあそうですね。返信が返ってきたのが2、3割で、まあ、広告っていうか、それで、まあ、写真載せてくれって言った方が3名だったんですよ、最初に。
写真載せてくれっていうのは、そのインスタの、あれに載せてくれってことですよね。
そうですね。投稿で載せて。
投稿でね。はいはいはい。あ、なるほど。あ、インスタ、あ、そうですかね。いや、インスタって写真だから当然だなと思ったんだけど、それでも3人だけだったんですね。
そうですね。意外と少なかった。
そうですよね。じゃあその3人に、お願いしたらそれで、集客ができて、はい、
そうですね。
次、ドンって売れた。
そうですね。1名だけですね。残りの2名の方はあんまりそうですね。そんなに
影響力なかったんですね。はい、ああ、そうですか。その1人、そのうちの1人が影響力があったんだ。
あ、いました。フォロワーが多分2万人とか結構多かったんで。
あ、多いっすね。2万人はね。
多かったですね。
はい、そのインフルエンサーへの報酬ってのはどういう計算なんですか？
それはギフティングでしたね。商品を渡すっていうことだったんですね。
ああ、なるほど。あ、それだけでよかったんですか？なんか。
ですね。一人大きいインフルエンサーはその後でこういうことをやりませんかって試しにとか、その Facebook 広告とか、ウェブページで紹介するのでいくらとかっていう提案はありましたね。
ああ、向こう、逆提案ってこと？向こうからの。
そうですね、向こうから、はい。そうです。
じゃあこの費用でやりませんかみたいな。
そうですね。
なるほど。あ、そういう逆提案もあるんだ。
そうですね。最初、まあ、ギフティングで紹介するからって言った、その後に提案でっていうので。まあ、あれじゃないですか。そのインスタで、こう、広告した時にどれぐらい結果が出るから、それが分かれば多分、提案も乗ってくれるんじゃないかなって向こうは思ったかもしれないです。
向こうが、あ、なるほど、なるほど。あ、こういう集客ができるから、結果が出やすい商品だから、みたいな。はい、
そうですね、
うん。
結果が出れば私もその提案すぐ乗るだろうしっていうのを、ほら、もう、わかんないですけど、結構その2万人いるので分かってたのかもしれないですね、いろいろ。
なるほど。で、その提案を受けたんですか？
あ、その後その提案を受けましたね、もう。
あ、受けて。
インスタで、はい、そうですね。投稿してもらったらすごい売れたので、もう、受けました、その後。
またいい人捕まえましたね。
いやー、ほんと、良かったです。運が良かった。
やっぱ、
何ですかね、まあ、これ、まあ、出会いですよね。は
い、出会いですよね、
うん。
出会いですよね。やっぱり、動いてるからなんですよね。そうやって、これやろう、あれやろうって考えて、動いてるから、はいはい、やっぱ引き寄せ効果が出てるんでしょうね、きっとね。
ああ、でもそうですよね。うん、縁があって動いてて、縁があって動く。物販もそうですね。でもコミュニティ。
ですよね。
入ってるだけじゃなくて、イベントとか出るといろんな人に縁があって。
ですよね。
なんぼみたいなことは本当ありますね。
いや、タイミングですよとか、運ですよって言われてますけど、結局やっぱりそういう場面場面に自分が出向いてるんで、やっぱりそういう接するチャンスをつかむ、ね、タイミングがあるってことですからね。
まあそんな、あれですね、恐縮ですけど、そんな大した、やれるだけのことはやってます。そんなに褒めあれ恐縮なんです。はい。できるだけイベントとか、そうですね、いろいろ動いて、うまくいけばいいんだと思ってますけど、はい。
やっぱり、そうだと思いますよ。だって、やっぱり、そういう、なんだろう、オンラインだけじゃなくて、
はい、
やっぱり、実際こうみんなで会って、オフラインで会って、みたいな。
はい。
うん、で、その時にいろいろ、ちょっとしたこう、きっかけで、なんか、ヒントとかもらえたり。
はい。
向こうは何気ない話をしてるかもしれないけど、こっちにとっては、はい、何それちょっと教えてよってなる こともありますもんね。うん、
そうですね。こう思うと、やっぱ、いろいろ話して質問してみたりとかはそうですね。うん、ここが。
ね。
自分ですよね。うん、
だってその、SNS 集客だって、前原さん、どの中からこう情報を聞いたんじゃないんですか？そういうやり方も
あります。そうですね。そうなんです。もともとそのコンサルのところにいろいろ情報を聞いた会社です。
で、それで、ね、動いてみて、そしたら、そういう一人のインフルエンサーが、そういう逆転案をしてくれるいい人に当たっちゃったわけですからね。
本当そうですね。うん。怖いですね。いや、重要だなと思います
ね。いや、大事ですよね。でも、そうやって動くことはね。
ああ、まあ、そうですね。行動も重要ですよね。行動ない
重要ですよね。まあ、やってみないと分かんないことも結構ありますからね、だから。
いやそうですね。考えて、思い返せばそうですね。行動して。
そうですよね。だって。
行動しないと意味ないですもんね。
ねえ。だって最初は、その輸入、転売、なんか、やってみたいな、みたいな、はい、ちょっと、ね、ぼわーっとしたい。
そう。そうですね。海外転売ぼやっとしていたの。あれなんですよね。会社員をしていて、辞めた後、はい、私海外旅行がすごい好きだったので、
はいはいはい。
海外とかずっと回ってたんですよね。1年半ぐらい。あれなので、そうですね。海外とか、漠然と輸入したいなと思ってて、まさかこうなるとは思ってなかったんですけど、いろんな海外行って国回ってたら、いろんな国の商品を取り扱いたいな、そういうのが。
ね、じゃあ結構英語も喋られるんですか？
英語はその旅行ではそんなに苦にならないぐらいは。
あ、そうですか。あ、じゃあそこいいですね。
そうですね。それと、やっぱりその、海外の人と話すのがすごく好きなので、メールでもいいんですけど、取引とかでもそうなんですけど、結構楽しんでやってますね。契約書はすごく難しいなと思ったんですけど、ね。
じゃあ普段のそのメールのやり取りは翻訳しないでその自分で書き書きするんですか？
いや、翻訳はしますね。
あ、するんですか？
一応、自分で作回は読んで、その後翻訳したのを読んで、あ、こんな感じだなと思って、で、
メールを、
まあ、日本語からまあ、英語に書いて、それをまた、日本語に書いて、みたいなことを、なんか、
はいはいはいはい。やりますよね。
まあ、でも、そうですね。一番最初は英語で読んで、最後も英語で読んで、確認はしますね。
ああ、すごい。
結構、いや、やっぱ結構、なんていうか、読んだ時には違うなと思ったりすることはありますね。はい、
ああ、結局その Google 翻訳しても全然これ違うな、みたいな。使い方が違うな、みたいな。
ね、ああ、こういう風に訳されるんだなと思ったりしてますね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、そうですか。今までそして海外結構行かれたっていうことですけど、
はい、
どんな国行かれたんですか？
海外はですね、その20代後半の時は東南アジア行っていて、その会社辞めた時はですね、南米のボリビアのウユニってすごく行きたいなっていう、なんか、天空の鏡っていうか、すごく空が湖に映るみたいな綺麗なところがあってですね。そこが南米のボリビアだったので、でそれで行きたいなと思ってたら、ヨーロッパも行きたいなっていう、結構長い期間行っていて、その時は中央アジアとヨーロッパと南米中米回って行きましたね。
すごい。すごい。もう
会社員の時にはそんなにいけないですし、また戻ってきて、その時は転職しようと思ってたんですけど、転職した後も会社員になればもう行く機会なので、その時にまとめて、はい、行きました。
あ、そうですか。で、その国々に行って、あ、なんかこの商品面白そうだなとかって見てたりとか。
ああ、まあ、後付けですけど、その時もいろんな国のいろんな商品とか、まあ、もちろん観光もしますけど、いろんなものを見てましたね。で、帰ってきたら、どうだろうな、とか、いろいろ思うとかありますね。はい、
今まで行ったその国の中で、印象残ってる国ってどこですか？
印象です。印象は、まあ、いろいろあるんです。一番はやっぱりインドですかね、もう。
インド。
そうですね。インドで結構、まあ、貧富の差とか、カースト性とかある、言いますけど、そうですね。うん、街中でも結構寝てる人いたりとか。
あ、そうなんだ。
もう、そうですね。もう、ズボン一つで寝てたりとか、あと、牛がその辺に、野良牛みたいな感じで。そうです
ね。野良牛がいるんですか？
すごい、そうなんですよね。
じゃあ、牛の糞とか落っこちてるんじゃないですか、じゃあ。
あ、もう普通に落ちてますよね。
ですよね。
あ、気をつけないと
危ない。踏んじゃいますよね。
死んじゃいますね、本当に。まあ、牛は草食なので、そんなに匂いはないですけど、もうでもインド行って何回か踏みましたね、
踏んだんだ。
そうです、
ね。踏んだんだ。
や、本当文化というか全然違う国なので、
うん、
詐欺師もたくさんいますけど、基本的に優しい人多くてですね。
うん。
うん、ですね。で、インド、そうですね。ゴミとかもその辺に捨てるのが、日本は綺麗っていうのはよくわかりましたけど、インドはもう本当にその辺にゴミ捨てるので、本当その辺にゴミがありますね。
ああ、はいはい。中国もそうですね。
あ、そうです、うん。電車に乗って弁当とかちょっと頼んで、食べ終わったらみんな窓から投げるんですよね。
う
ん、
うわあ、すごいね。
あ、そういうのとか、あ、そういう意味ではインドがやっぱり一番こう、いろいろ価値観が変わるところの国ではありましたね。
やっぱ人多かったですか？
人、まあ、首都の方とか、都市部は多いですけど、うん、田舎行けば結構そんなでもないです、ね。
ああ、そうですか。
広いので、はい、そうですね。
で、何日ぐらい行ったんですか、インドは？
インドはですね、2ヶ月ぐらいいたんですよね。
ええ
面白いのと、すごく広いので、
うん、
そうですね。時計回りというか、デリーから入って、コルカタとか、で、うん、南の方に行った感じでしたね。
え、一人で行かれたんですか？誰かで一緒に行ったんですか？
一人で、はい。回ってました。
すごいね。すごいな。
すごい好きなのと、やっぱその現地に行って、インドの日本人宿に行くとですね、うん、そういう人ばっかりなんですよね。なんか一人で。
あ、そうなんだ。ソロで旅してんだ。
それで回っていって、で、そこで会ってちょっと途中まで一緒とかそういうのもありますね。
日本のどっから来たのみたいな、その話になって。
あ、そうです。最初はそんな感じですよね。ああ、そうか。そうですね。
で、いつまでいんのみたいな。
そうですね。次どこ行くのとか、そんな
感じです、ね。どこ行くの、いや、まだ決まってないんだけど、どっか知ってますみたいな。
そうですよね。そうなんですよ。今まで行ったところでどこが良かったとか、どこから来たのとかですね。そうです。
へえ。あ、そういう人がやっぱ集まる場所もあるんですか？
あ、そうですね。やっぱ日本人、ヨーロッパは、まあ、そんな多くないかもしれないですけど、インドだと日本人宿とか、うん、南米もそうですね。日本人宿多いですね。
あ、そうですか。
ああ。
それは行く前にそういう情報を持っていくんですか？
宿泊のブッキング .com とか、あと、
ブッキング
旅、そうですね。
うん、
旅のブログとか見てると、だいたい出てくるのが決まってくるので、はい。
なるほど。ああ、じゃあ、とりあえずここ行ってみようみたいな。
そうですね。そこ行ってみようって、やっぱりその、海外の国って治安すごく気になるので、他の行った人のブログってすごく読むので、だいたい似てくるのかもしれないです。
ああ、そうやって事前の情報を仕入れて、
はい、
現地に行って、あった、ここだ、ここだ、みたいな感じで。
で、日本人が
集まってた、集まってた、みたいな。
そうなんですよ。やっぱ一番治安が気になるので、そのバス停とか降りたところから、その宿泊先までどうやっていくかっていうのが分かってなくて、分かんないですよ。どこで、まあインドはそんな危なくないですけど、南米とか危険な場所は本当強盗とかいるので、チェックしていきますね。
インドはそんなに治安は悪くなかったんですか？じゃあ。
インドはそんなに、その詐欺師はたくさんいましたよ。
詐欺師はいるんだ。
たくさんいるんですけど。
そんなスリはスリ。スリもいるんです
。スリもたくさんいますね。もうその、強盗とかはいないですね。その無理やりみたいな。
あ
まあ私が言った感じではそうでしたね。はい。
そういうスリとか詐欺にあったんですか？現地で。
あ、もう、そうですね。なんかここ取るのになんかお金いるよみたいな普通に言ってきますね。
ええー。
いらないのに。そんなこと言ったりとか。
で、それでお金払ったんですか？
いや、なんか誰も払ってないで通ってるので、
うん、
なんか、そのまま通ったら何も言わなかったんですけど。
ああ、じゃあ、騙されなかったんですね、じゃあ。
そうですね。騙されなかったですけどね、そうですね。
何言ってんだ、こいつ、みたいな。
まあ、後からですけど、最初は分かんないですもんね。日本人っているのかな、どうなのかなって、正確なところ。
あれですか、やっぱり日本人って分かると来るんですかね、そういうのはね。
あ、それはあると思いますね、やっぱり。あ、
ですよね。で、インドに2ヶ月もいたんだ、それって。
そうですね、インドはすごく面白かったので、なんか、はい、2ヶ月も。
どこが、どういうところが面白かったんですか、インド。
あと。インドのその、どういうところですよね。なんかその、普通に詐欺とかいるのに、人に優しいところもありますし、その街とか歩いてて、本当にその辺で寝てる人もいるし、うん、なんか働いてない、働いてるか働いてないかの人もたくさんいるっていうのも面白いです、ね。っていうのもあるし、例えば、 なんだろうな、そのデリーで地下鉄乗るときも、
うん、
まあ、地下鉄は普通にあるんですよね。
うん、
で、並んでるんですけど、
うん、
その電車が来ましたと。電車が来て、もうみんなどかないんですよね。で、あれどうやってど入るんだろうなと思ってて、ドアが開くじゃないですか、電車の。
うんうん、
そしたら、出る人を先に優先しないで、もう出る人は必死で出て、入る人は必死で入ってたんです
。ごっちゃごっちゃだもん。
うん。
マナーも何もないんですね、だね。
そうなんですよね。まあ、その時すごいびっくりしましたね、それに。でも本当。あ、まあ、それがほんの一部なのか、インドの全体なのかわからないですけど。
あ、でも中国もそんなとこありますよ、でも。在来線なんか。
はい。
もうひどいもんですよ。
あ、じゃあそんな感じですね。そしたら、
同
じ
こと思います。
いや、本当、ひどいものですよ。それで、まあ私は体が大きい方なので、
うん。
なんとか無理して乗ったんですけど、で、また次の駅行くじゃないですか。うん、そしたらまたそういうことが起きて。やっぱり、そうすると乗れない人もいるんですけど、降りられない人がいるんですよね。もう本当に
ですよね。ですよね。降りられないですよね。
そうなんですよね。いや。
え、どうするんですか、降りられなかった人は。
いや、結構、なんかもうすごい、悲しそうな顔して次の駅で、できるだけドアの近くに行くんですけど、やっぱり体が小さい人とか、そうですね、そういう方が。もうそういうところが節々にいろいろインドにありましたね。
ああ、うん。こういう、そうね、やっぱ日本って優しいな、みたいな。
そうですね、日本はルールきっちり守ってる感じしますね。
そうですよね。で、並ぶしね、ちゃんとね。
あ、そうです、そうです、
ね。並ばないでしょ？やっぱインドも。
インドは、まあそうですね。あれは並んでるんじゃなくて、入り口のところに溜まってただけといえばそういうことになります、ね。そう
ですね。だって中国もどんどん割り込んでくるもんだって。
あ、割り込みもすごいありましたね。全然。
ありますよね。
ありますね。はい、
そうです。
そうですね。
そういう。後ろに並んでるのバカみたいなもんだって、だから。
なので、インドって並んでるとみんな体ひっつけるんですよ、前の人に。なんか、中に入る。
聞いた聞いた。あ、聞いたことある、それ。うん。
あります
ね。うん、インドの人はくっつくんだって。うん。
気持ち悪いですけどね、すごくね。
うん。だから割り込みされないようにでしょ？
そうなんですよ。
うん。嫌だよね、なんか知らない人にくっつかれるのもね。
そうですよね。注意すればいいだけなのになと思うんですけど、うん、まあでも、なんか新鮮でしたね、そういう。
あ、じゃあ、前原さんもこうくっついてこう並んでたんですか？じゃあ前
の人に。そうですね。くっつく寸前ぐらいでしたかね。私はあれですね。リュックが後ろにあるのを前にして、それでひっつく感じです。
あ、なるほど、なるほど。
で、インドの結構男性の年配の方、お腹がぷくってしてるので、私の背中にはなんかお腹がぷくん
って。気持ち悪いなんか。
そうなんです。
気持ち悪いな、なんか。
でも、あれですね。それで、私が振り向くと、なんかそのインドの、年配の人はニコってするんですよ、なんかね。
ニコッとすんだ。
ニコッとしてくれるんですよね、なんかね。愛想笑いかわかんないですけどね。
前原さんもニコッとするんですか、じ
ゃあ。苦笑いでしたかね。
苦笑いですか。
そうですね。
面白い。あ、そうなんですか。
あ、そうなんですね。
へ
ぇー。もう、当たり前って全然当たり前じゃないなってすごく思いましたね。
でも2ヶ月は結構長い期間じゃないんですか？ 2 ヶ月もいるって。
そうですね。まあ、インドが広いので、一つの年1週間とか観光とかしてたら結構あっという間でした
ね。あ、そうか。へぇー。じゃあ、まあ、主要都市っていうか、そういう、有名どころは結構行ったわけですか、じゃあ、インド。
そうですね。バラナシとかなんかガンジス川とかも行ったりとか。
ガンジス川。ガンジス川で水浴びしてる人多いんですか？
日本人で水浴びする人いたんですけども、すごいドブ川というか、まあ、あそこ死者を配送するので、そんなこと言うとあんまり言葉悪いんですけど、清やかな川なんですけども、あそこ、そうですね、潜るといろいろ、なんか、危ないというか、飲んだりとかしたらもう絶対にお腹壊すような水なので。
ああ。
私は入らなかったです。
はいはいはいはい。汚ねえんだ。
そうですね。
あ、そうです。
北から南に。北は結構、そうですね。やっぱちょっと文化違うというか、チャイって言ったら紅茶を飲むんですけど、南の方は結構コーヒー飲んでいたりとか。
ああ、なるほど。ああ、じゃあ、上と下では結構文化が違うんですか、じゃあ。
そうですね。結構違う。もともと民族、なんか12でしたかね。その言葉もヒンズー語が共通語で、英語語も共通語で使うんですけど、それぞれのインド人のその民族というか、それに12ぐらい分かれていて、それぞれ言語が違うって言ってました、ね。
ああ、そうなんだ。え、そんなにあるんですか？
なので、なんかお札の後ろになんかそういう12個ぐらいで文字が書かれてたと思いますか？
へえ。あ、そうですか。
そうなんですね。
面白いですね、インドね。
面白いですね、すごく。
で、2ヶ月、インド行ってたんだ。
そうなんです。いや、精神的にすごくタフになったかもしれないです。なんかでも生きれるような気がします、ね。そうですね、インド人、駅とかでも寝てたりとか、もう電車が遅れるのザラで、その3時間とか6時間とか待ちがあるので。
6時間待ち？
そうなんですよね。はい。なので。
6時間も待つんですか？
そうなんですよね。なので、プラットフォームで寝てたりとか、普通に、のんびりやってましたね。
あ、そうですか。まあ、時間通り来ないのは当たり前だよ、みたいな。
そうですね。デリーから出るときは、そのインターネットで調べられるので、何時間遅れるかっていうのは分かったんですけど、その嫌な人に調べてもらってですね。もうそれ以降は分からなかったので、もう電車来なかったらずっと待ってたりとか、そう。
へー。そんな感じでした。あ、そうですか。その、インド回ってた時に、なんかこういう商品気になるなとかって、その時あったんですか？その時はもう旅行メインだから、あんまりそこまでは。
いろいろ見てたんですけどね。でも、インド何、まあ物価がもともと安いのもありますし、フルーツとかも安いですね。商品はやっぱりその品質はないので、全然ですけれども、なんだろう、アクセサリーとかもすごいなんか50円とか100円とかで、どうやってこんなの作ってるんだろうなっていうのはたくさんありましたね。
あ、そうですか。
そうですね。ただ、クオリティで日本に輸入しようっていうのは、ちょっと、あれですね、ピンとこないですね。まあ、私が旅のところでしか行ってないので、その、
予定
されたところの都市ではないので、まあ、また違うかもしれないですけど、はい。
ね、まあ、そういうところで、まあ、工場を巡るってことはなかったでしょうから、じゃあ。
ですね。
あ、そうですか。面白い。それ2ヶ月もインドにいるってすげえな、でも。
あ、でもハマった人は結構もうずっといたりとかする人いますね。もうインドがすごく、なんていうか、やっぱりのんびりしてるというか、日本は忙しいなって、ね、インドはその、ね、電車とかで6時間とか待ったらもうすごい避難出るはずなのに、結構のんびりしてるっていうか、もし諦めてるんでしょうけど、そうですね、なんか、時間の流れがゆったりで、そんなせっかちじゃないところが好きな人は、日本人でもなんかずっといるっていう人もいたりします。
あ、そうですか。インド以外にそういう長い期間で旅行してたその国はあるんですか？
あとはですね、中国が2週間ぐらいいたのと、ヨーロッパはやっぱもういろんなとこ回りたいので回っていて、南米に行った時にそのボリビアの家には10日間ぐらいその1箇所にいたのと、あとはそうですね、チリが南北に4000キロからあるので、チリは結構長く、今チリとアルゼンチンなんですけど、南の方にパタゴニアってすごい自然の綺麗なところがあるので、そこを合計で2ヶ月ぐらい、まあ移動してたんですけど、チリとアルゼンチン行ったり来たりで2ヶ月ぐらい行ってたと思います。
すげえ。
いや、でも本当
あっという間に行ってた。本当いろんなとこ行ってますね。
いや、もう、この機会じゃないとなって、その、会社辞めて、そうですね、この機会しかもう、南米なんて行く機会なんてないだろうなと思ってたので、はい。
すげえ自由。
いや、申し訳ない気がするんですけど、いや、ほんと自由でも。
すげえ自由。面白い。じゃあ、今度あれですね、ちょっとゆっくりその、海外談話をちょっと聞いて。別に撮った方がいいっすね、これね。
その物販の人でも結構旅行とか海外に行かれてて、海外でしていたと、伊藤川さんとかもそうですし、なんか前話、他にもなんかその海外でなんか商品買って日本に送ってる方もいらっしゃったので、いろいろ話してみたいなってすごく思いましたね。
そうですね。多分、いろいろ話盛り上がると思いますよ。
いやいや、本当そうなんですよね。バックパッカーっていうか、その海外行った人と話すとすごく話盛り上がるので、そういう関係の話すごくメンバーとしたいなと思ってます、
ね。そうですね。いやあ、前原さんすげえわ、そうなんだ。
いやいや、私は自由に決まりやっていただく仕事も何もせずにです。あんまりよろしくないんですけど。はい。ちょっとわがままで。
まあでもその旅行するときの、 はい、まあ、日常のその英会話はもう別に問題なくできるから、
はい。
ああ、いけちゃうわけでしょ、ね、
ただ、その中国も、中国と南米はそうなんですけど、うん、あの、ご存知、中国結構英語きつくないですか？
いや、私英語も喋れないんで。
ああ、
英語も中国も喋れないんで。
なんか、その中国語もちょっと100か200ぐらい単語を覚えていったんですけど、あまり英語通じないっていうので。でも中国はあれですね、書いたら結構分かってくれるなっていうのがあって。
ああ。
なんですけど。南米だと結構スペイン語なので、その宿泊と交通機関以外はやっぱり結構しんどいので、ちょっとスペイン語の数字とか挨拶とか呼びとかは覚えていきましたね。
ああ、なるほど。あ、じゃあ、もうそのところどころでもう行く先々で、
はい。
言葉はそれなりにこうちょっと準備して、喋れる準備をしていく。
英語が通じないところだともう言葉が通じないってもう何にもできないな。
できないですよね、だって。通じ、ね。
はい。
うん、いや、でも、よう行きますね、そういうところ。
でも、その言葉が通じない不便さも分かると、言葉が通じてすごいいいなと思って。でも日本、それがあって、なんか日本に帰ったら自分で商売しても全然できるんじゃないかなって。何でも法律も分かるし、何でも言葉喋れるし、と思ったら、なんかすごい勇気が湧いてきましたね。
すごいメンタルが強くなったんですね、じゃあね。
それはありますね、本当に。タフになってしまう。タフになった後、若干鈍感になったところもあるかもしれないです。
うん、なるほど。じゃあ、それが土台になってんですね。今の前のね。
そういうところはあると思います。はい。
ねえ、ありますよね。うん、だから、海外アレルギーはないですもんね、じゃあね。
ああ、ないですね。もう海外行くとすごい楽しみですね。ねもう飛行機に乗って、こうね、飛んでいくときが。
ですよね。
テンション高くなります。
なるほど。逆にテンション高くなんだ。
そうなりますね。このコロナとかもあって本当思いましたけど、行けるときに行ってこないといつ行けるかわかんないですからね。
ですよね。
うん。
本当です。まあ、最近はちょっと落ち着いてきたんで、もうそろそろ行きたいんじゃないですか。うずうずしてんじゃないですか。
もううずうずしてますよね。
ですよね。
そうですね。物販でもし、オフ会というか、そのイベントで買
ったら、はいはい、イベントでね。
はい、思います。はい。
うん、じゃあ、それは、あれですね、前原さんの、ちょっとおすすめの国をちょっと。
おすすめの国インドはきついです。
ね、そういう、皆さんで行ける、ちょっとね。
はい、
ね。
あ、いいですね。
いろいろ、前原さんにアドバイスしてもらって。ここ楽しいよ、みたいな。
うん、ああでもそのスリルがあるところならちょっと分かってほし
い。なるほど。じゃあもういろいろこうね、情報をお持ちの前原さんなので、
そこは。いえいえですね、
はい。
大したことはないですけど。
では前原さん時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、次ですね。バスケットから一緒の平田さんですね。
平田さん、はいはい。
はいはい。そうですね。バスケットでも、ムエタイでも一緒で、はい。いろいろ勉強会でも、イケプロでも一緒で、いろいろ教えてもらったりとかですね。
はいはいはい。
いろいろ冗談を言ったりとか、すごく楽しい、はい、バスケもらいますけども、はい。また、よろしくお願いしますということで、はい。平田さんお願いします。
あ、はい。わかりました。じゃあ今、メッセージも一緒に言ってくれてる感じですかね。
そうですね。
今言ってます。わかりました。わかりました。
お願いします。
わかりました。じゃあメッセージ。平田さんのメッセージも今いただきましたので、その、はい、メッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。次回は平田さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
じゃあ、前原さん、今日はありがとうございました。
いや、本当にいろいろ話させていただきありがとうございました。
いや、ありがとうございました。いろいろ楽しかったです。はい。
褒めていただきありがとうございました。
はい。また、
本当にありがとうございます。
一般の方では、はい、はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。